おはようございます。私は成長の家本部講師の前田聡子です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、成長の家創始者、谷口正治先生のご著書、新版幸福を招く365章テキストに、輝く人生のためにというテーマでお話をさせていただきます。多くの人たちは、なぜ自分がこの世に生まれてきたのか、どうすれば幸福な人生を送ることができるのかというようなことを考えるものです。そして永遠に変わらないもの、永遠に真になるもの、永遠に善なるもの、永遠に美しいもの、永遠に消えないもの、永遠に死なないものを求めています。それは人は誰でも死を忌み嫌い、悪や病気を避けたいと思い、美しい絵画や音楽を楽しみ、いつまでも幸せに暮らしたいと願うことからもわかります。それでは、なぜこのようなものを求めるのかというと、これらと同じ永遠に変わらないもの、真理や良いものや美しさが人間の中に、今ここにすでにあるからです。それを成長の家では神様であると考えるのです。成長の家の説く神様は真理であり、善であり、美であり、愛であり、無限であり、完全円満です。私たちには完全円満な神様からいただいた素晴らしい神の命が宿っているのです。ただそれを輝かせば素晴らしい幸せな人生を送ることができるのに、人間はなぜ迷ってしまうのでしょうか。それは本当の世界があることを知らず、目に見え、耳に聞こえ、感覚できる世界こそが本当にあると思い違いをしているからです。成長の家では本当にある世界とそこに存在する人間は完全円満な神様が創造されたのだと考えます。だから本当の世界もそこに住む人間も完全円満だと考えるのです。この本当にある世界を実相世界と呼び、本来の姿を実相と呼んでいます。これに対し、私たちが五感で感じられる現実の世界を現象世界と言い、その現象世界に現れては消えていく偽物の姿を仮想と言います。成長の家では神様の創造された実相世界と私たちの目の前で繰り広げられる現象世界を明確に区別することが大切だと考えるのです。ここで本日のテキスト、新版幸福を招く365章の72ページから73ページを朗読いたします。人生を幸福に生きていこうと思われましたならば、現象と実相との区別を知らなければならないのです。大抵の人は肉眼で見て現れて見える姿をそのままその通りにあると思っているのであります。しかしそれは現象、すなわち現れている形でありまして、そのままその通りに物があるのではないのであります。コップに水を入れて、それに箸を差し込んで横から眺めてごらんなさい。水面のところから折れて見えます。その折れて見えるのが現れた形であります。しかし実物の箸は折れてはいないのであります。その折れていないのが実の姿であります。これを実相というのであります。実相は完全であるのに、現象は折れたように見えます。そのように人間は心のありばに従って、実相は健康であるのに病気のように見るのであります。心をまともにして眺めれば実相の完全な姿が現れてくるのであります。朗読を終わります。以前は私も神様が創造された本当の世界、実相世界があることを知らず、現象世界の無常さ、儚さを目の前にし、苦しんだり迷ったりしてばかりでした。私が成長の絵に触れたのは、20年ほど前です。それまで私の周りには成長の絵を信仰している人は誰もいませんでした。ある日、本好きだった主人が一冊の成長の絵の本を書店で見つけてきました。主人はその本をきっかけに谷口正治先生のご著書、生命の実相、当中版、全40巻を購入して一気に読み、これは素晴らしい本だからあなたも読んでみたら、と私に勧めるのでした。私は変な宗教に洗脳されるのではないかと躊躇しましたが、主人が熱心に勧めるので、 恐る恐る読んでみました。その頃、私には疑問や悩みがありました。それは、神様がいるのなら、なぜこんな世界を作ったのだろうかということでした。私は動物が好きなのですが、ライオンがシマウマを襲って食べるというような弱肉強食の世界はとても残酷です。しかし、自分も当たり前のように動物の肉を食べていることを疑問に思い、同じ命を奪ってまで自分に生きる価値があるのだろうかと思いました。私は自然も好きで、学生時代は登山部に入っていくつかの山に登りましたが、開発や植林で豊かな自然の森が失われていく光景に心が痛みました。また、公害と呼ばれる河川の汚染や高化学スモッグ、さらにオゾン層の破壊という問題も起こり、地球が痛めつけられているようで悲しかったのです。また私は長崎出身なので、人間はなぜ戦争をしたり、原爆を落としたりして殺し合うのだろうかと、子供の頃から心を痛め、そのような人間のことが信じられませんでした。しかも自分も同じ人間であることを悲しく思っていました。神様が戦争や病気や災害や弱肉強食の世界を作ったのに、それによって苦しんだり困ったり死んだりしていく人や動物たちを神様は助けてくださらないのだろうか。神様はなぜ人間を憎み合ったり争い合ったりするようにお作りになったのだろうか。人間は何のために生まれてきたのだろうか。死んだらどこに行くのだろうか。この世界には善も悪もある。罪も病も死もある。私は神様がお作りになった世界や人間のことをこのように考えていたのです。その頃の私はこの目に見える現象世界だけが本当にある世界だと思っていたからです。しかし生命の実相を読み進んでいくうちに、神様が創造された世界には悪はない。罪も病も死もない。ただ、善のみの世界だけがある。それが本当の世界である、という真理を知り、それまで私が考えていた、神観、世界観、人間観、人生観が大きく変わってしまったのでした。それから3年くらい経った頃、実家の父が他界し、その3日後には主人が重核腫瘍という病気で亡くなりました。主人は、私の父のお葬式に参列した次の日に自宅で倒れてそのまま行ってしまいました。二人で生活しておりましたので、主人を死なせてしまったのは自分のせいだと思い、自分を責める気持ちから苦しくて悲しくて、毎日毎日泣いていました。人間の命は神様の命であって永遠に生き通しだという真理を学んでいましたが、現実を受け入れることができず、実家に帰っても泣いてばかりの日々を送っていました。そんな時、主人が買ってきてくれた成長の絵の本に書かれた錬成会のことを思い出し、行ってみようと思ったのです。錬成会とは、合宿して成長の絵の教えを学び実践する集いのことです。錬成会では、人間は神の子、生命は生き通しなどの真理をわかりやすく教えてもらいました。また錬成会には、堅牢という労働奉仕の時間があるのですが、堅牢の時は、この胸の中の悲しみをどこか遠くへ飛んで行けというような思いで、ありがとうございます、ありがとうございますと大きな声でたくさん唱えました。また、成長の家では笑いの練習といい、文字通り笑う練習をする時間があります。それは人は楽しい時に笑いますが、笑うと楽しくなるという法則を応用したものです。その時も最初は全然笑えませんでしたが、一生懸命笑いました。そのような錬成会の行事を受けている時にも、やはり悲しくなってお手洗いの中で泣くこともありましたが、ふと顔を上げると備え付けの鏡に笑え笑えと書いてありましたので、とにかく笑うことを心がけました。またその時の錬成会中に、前成長の絵総裁、谷口清張先生のご指導の時間があり、先生にこれからどのように考えて生きていったらよいのかを直接質問させていただくことができました。先生は過去に縛られずに前進していくことの大切さや、夫の死を通して神様の世界が分かったことに感謝することなどを教えてくださり、心から救われた思いがしました。亡くなった主人が成長の家に出会い、その素晴らしい教えに私を導いた後、使命を果たし終わったかのように霊界へ旅立った主人に、 今も心から感謝しています。その後、私は練習を受けた長崎県西海市の清張の絵総本山に勤務するようになり、現在は神遊祈願部で祈願を申し込まれた方々のためにお祈りをする仕事をさせていただいています。以上が私の体験です。このように私たちの人生には思いもよらない問題が起こることがあります。しかしその問題の奥に、現象の奥に、神様がお作りになった実相世界があることを忘れてはいけません。一見悪いことが起こったように見えても、それは本来実在しないのであり、本当にあるものは神様の完全円満な世界だけです。人間は神の子であって、神様の良きものをすでに与えられていますから、神様に波長を合わせて、それを表現すれば必ず幸せになります。いつも明るく親切を尽くし、愛と感謝の心を持って良い行いを続けていけば、すべての人が必ず輝く人生を送ることができるのです。最後に本日のテキスト、審判幸福を招く365章の201ページを朗読いたします。目を上げて光を見よ。空高く輝ける神の光を。それは君を導く真理の光だ。君がその光を見たのは、君のうちにもその光が宿っているからだ。そうだ、あなたのうちにも神が宿っている。私のうちにも神が宿っている。すべての人々に神が宿っているのだ。悪い人は一人もないのである。神は野にも山にも丘にも海にもお空にも満ち満ちていて、我らを照らしたもうのである。光の世界に生きている光の子供があなたであり、私であり、すべての人々であり、すべての存在である。まばゆいばかりに光が散乱と輝いている。すべての人々を祝福しよう。すべての人々を礼賛しよう。すべての人々に感謝しよう。朗読終わります。それでは本日が皆様にとって輝く素晴らしい一日となりますようにお祈りいたしまして、今日のお話を終わらせていただきます。